皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月5日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、大きな情熱と最高の実力というお話です。世界の方もですね、やっぱりそのどんどん秩序が動いていることは皆さんもお分かりだと思います。日本の新聞の報道もですね、少しずつ変わってきてますね。で、日本国内の政治もですね、最近自民党が、選挙でどんどん負けてきておりまして、一方でね、民衆の声というんでしょうか、それもどんどん出てきて、創価学会の粟田さんという幹部の方がですね、堂々と、学会と公明党の批判をし、それから原口元総務大臣です、総務大臣ですね、あの日比谷の大きな大会で、国会議員に成り代わってですね、国会議員の一員として、亡くなられた方にお詫び申し上げますと言っておられて、すごく大きな展開で、でこういう話はですね、やっぱりこの日本がですね、やはりもうあるところに来て原点に戻ってきたっていうことの証明なんですね。日本はもともと民生自治とか、あるいは自然自治と言われるように、民が作る国なんですね。もともとですから、西洋の近代民主主義なるものも、それから律令制度も生まれる前から日本ってあったわけです。だから徳の昔多くの人たちがですね、そういう外からの制度ではなくして国を作って暮らしてきたわけでありますから、まあ何て言うんでしょうか、その今までの制度ね、官僚制だとか近代民主主義なるものがうまくいかなくなった時に戻るべき原点というのは必ずあるわけですね。これだけでも大変ありがたいことだと思ってるんですね。したがって、なんか最近海外のですね、いろんな独立系のジャーナリストとかね、いろんなあのインフルエンサーいるじゃないですか。日本の記事をよく見ますね。だからやっぱりこう、なんか日本ってもう静まり返っちゃったね、昔の毛沢東の時代の中国のような、そんな感じで皆さん世界で見てたと思うんですけども、少しずつ変わり始めたかなという感じがしています。あのとんでもないイスラエルでもですね、国民は実はかなり怒っていまして、ですからそのイスラエル国内では大変な反対運動が渦巻いてますよね。アメリカなんかだってですね、それはやっぱり両陣営いますけどもね、民衆は激しくやっぱり動いてるわけでありまして、日本だけ静まり返ってたっていうのはやっぱりおかしい話で、最近それがですね、本格的にうねりになって出てきたと。すなわち選挙で、自民党候補が負けるっていうことは政治が本当に変わるっていうことですからね。それが実感となって、現れ始めてきたことだと思うんですね。で、何でもそうなんですけども、物事を成し遂げるためにはですね、大きな情熱と最高の実力がいるんですね。あえて大きなとか最高っていうのをつけるのはですね、やはりこの大きければ大きいほど情熱っていいし、実力は高ければ高いほどいいんですね。実は大きな情熱、最高の実力といった場合には何か一つ意味してるんじゃなくて、もっともっと大きな情熱をともっともっと大きな実力をということなんですね。それがなんかその、ものの言い方としてですね、大きな情熱、最高の実力というふうに言って、あの企業なんかもそうですよね。あのよくベストパフォーマンスとかですね、言いますけども、何がベストなんですかっていうと、あんまりですね、そんな難しいこと言ってるわけじゃなくて、できるだけですね、パフォーマンスの高いものというような意味になります。あの何でもですね、やっぱりこの思いと実力というのが両方大事でありまして、ですから何か大きなことを成し遂げようとすればするほど、まず初めに大きな情熱が必要です。でそれを支えるためのその最高の実力も必要で、トランプ革命なんかそれはっきり示してますよね。この情熱の持った人たちが第一線に出てきて、トランプ自身もそうですけども、いろんなところでいろんな人たちを感化する話をすると。で実際に軍の作戦とかですね、金融の作戦なんか着々と動いてて、あるいはなんかツイッターとか、最近はあの TikTok まで乗っ取られましたね、トランプたちね。だからああやってその、あんまり人が見ていないところでですね、ディープステート解体する、これ相当の実力じゃないですか。それがちゃんとあるわけですね。なんか誤解してる人たちはトランプの個人商店だと思ってるんですけども、トランプの個人商店でこんなとこまで動くはずないですよね。トランプもチームの一員ですよね、あれ。 ですからそのチーム全体として大きな情熱と最高の実力が集まったということです。で、実はこの両方が集まるっていうことが実は普段はそんなにないことなんですね。やはり情熱っていうのはまあ確かにみんなあるかもしれません、人がよりよくね幸せになることとかあるかもしれませんが、まあ時代の矛盾というのはいつもあるわけで、実力を持った人たちっていうのはそれぞれの場所でですね、まあこれでいいのかなと思いながら暮らしてるってことが多いわけですよね。まあなんて言いますか、お客さんから見る姿と中から見る姿ってどこでも結構違いますからね。まあしょうがないなと思いながらも、まあとりあえずできる範囲でなんかいいことやって、生きてようという人がほとんどなんですね。ですからそういう実力を持った人たちっていうのは大体そのまあタコツボの中に大体いるんですよ。だって実力だってそんな全部をまとめる実力やってんだっていうのはないですから、それぞれの分野でねみんななんか、頑張ってるわけで、ですからそれぞれの分野の中にその実力を持った人がいると。でそれが一堂に会するっていうことは、まあ、あんまりないですね。あんまりない、全くないとは言わないんですけども、例えば巨大な組織で、巨大な組織の中にたくさんの専門家がいて、これが潰れそうになった時に集まるかっていうと、集まる組織は救われるんだけども、こんな自分の会社のですね再建なんかに頑張る暇があったり、よその会社でもっとですねいい仕事をしたいと思う人が多い会社だと、まあ会社傾くと情熱も実力もあっという間になくなっちゃって、そのまま運算無償ということになるんですね。ですからその特に最高の実力を持った人たちが集まるっていうのはあんまりなくて、まあ、過去の私の経験だと観光立国とか農業立国とか、あと健康立国は結構集まってきましたよね。はい、まあでもやっぱり普段それぞれの生活仕事を皆さんやってますから、みんなが集まるってわけでもないですよね。よくアメリカでケネディのこと言われますけどもね、人々が国に対して何ができるか大事なんだと。まあアメリカってそれこそ本当に実力を持った人たちあちこちいるんで、これ束ねるっていうのは集めて一つの目標に向かわせるっていうのはものすごく難しいんですよね。まあ、それが例えばあの NASA の月の話ですね。まあ、あれ行ってなかったって話は最初はなんか無理だったらしいんですけども、月の計画っていうのはアポロの後もずっとやってるでしょう。だから後に行ったらしいんですね。したがってそのまあやっぱりその昔の時代の優秀な人たちを、まあ宇宙というね一つのフロンティアに集めることでね、また一つアメリカは前に進んだという、まあ、その例え話でよくケネディの話が出てくるんですけど、まあそれは間違いないと思うんですが、もっと前を言うなら第二次世界大戦ですよね。第二次世界大戦の時にその全体主義からの解放という非常に抽象的で何の金銭的メリットもないような話の中に多くのアメリカ人たちが集まってきたわけですね。でそれはやっぱり一つの、まあ、理念が最高の実力を集めたという一つの本当の成功例だったわけですね。でしかしそのお後がまずかったわけで成功を達成した後ですね、これを利権にしようとした連中がいて、それがディープステートで今回も残っちゃったという、まあ、オチが実はあったということなんですけども、まあこんな感じでですね、普段はバラバラなんだけども何かあると一つのもとに、一つの旗のもとにみんなが集まる、まあ、これがですね組織の実は一番望ましい状況なんですね。動物なんかも面白いんですね。ムク・ハトジュウ先生の動物の小説なんか見てますとね、あれは確か屋久島の話かなんか載ってるんですね。実際にまあムク先生の小説は小説ですけども、実際の話が裏側にありましてね、山の中でこう大嵐が吹き荒れたらですね、洞窟の中に普段はお互いこう食べられたという関係になってるですね動物たちが一堂に集まって、そこで、まあ、平和にまさに寄り添ってですね嵐をしのいでたっていうんですね。それを見たっていうわけで、そういう小説があるんですね。普段はなんかこう戦い合ってんのに、まあ、共通の危機が来るとその戦い合うことをやめてですね、平和に一つの場所で静かに嵐をやり過ごしていたと。で嵐が終わったら、まあ、静かにですねみんなそれぞれ、帰っていったっていう、それぞれの場所に帰っていったと、そういう物語で、こういう力は実は別にアメリカだけのものじゃなくて本能的にですね誰でも持ってるんですね。したがってこの、まあ、意図的にですね無理やり人を動員するようなねオレンジ革命みたいなことをやるとですね、まあ、来る人は限られてるし、すぐ馬脚を表すわけでありますが、その本当なんかこう自然の摂理で人々が集まってきた時っていうのは、これは実はすごいものがあるんですね。どうも日本もだんだんその段階に達してきたように見えるんですね。 その集まってる人たちの顔ぶれ見てもですね、あ、これはやっぱり各分野の一流の人たちだなという人たちが随分集まってきてるように見えるんですよね。で、その集まる中で大きな情熱っていうものがやっぱり感じられるんですね。まあ、なんて言いますか、このどんな仕事もですね、まあ、生活もですね、淡々と送ろうと思えばそれはできるもんであります。しかし淡々とやってるだけだと、そのうちですね、何のために生きてるんだろうって話になります。まあ仕事もそうですね、何のために働いてるのかと。やはり何か大きな情熱っていうものがないと、自分を突破し世の中を突破する、その何て言いますかね、まあ、なんていうかエネルギーが湧いてこないんだね、エネルギーが。 ですからこのエネルギーをがないと、そのより良いものを作れないじゃないですか。だからやっぱり大きな実力を持って、大きな仕事をしようと思ったら、やっぱ大きな情熱がどうしても必要ですね。で、この情熱っていうのも、まあ平和の時だとそれぞれのね、小さな情熱で十分なんですね。まあ、自分の幸せ、家族の幸せ、そしてまあ地域の幸せぐらいで大抵は十分なんですけども、危機的状況、さっきの屋久島のですね、あの動物の話であればね、やっぱりもうとんでもないその嵐がやってきちゃって、みんなが危ないという状況になった時、やっぱりその原点に戻るというね、みんなで寄り添って生き残るという、そういう原点に戻るわけで、ですからこの大きな情熱っていうのもですね、いよいよ危機的になった時にみんなのスイッチをオンにするところがあります。明治維新なんかもそうだったと思うし、昭和っていうか、まあ大正の終わりだな、大正の終わりからですね、昭和20年ぐらいまでの当時の日本っていうのも、だんだんだんだんそのスイッチがオンになってて、これ大変だ大変だってなってってですね、まあ、最後戦争に突入したというところが大きかったと思うんですね。まあそうやってこの危機的な時っていうのはですね、そのまあみんななんとなく実感するところから始まって、それがだんだん言葉になってきて、で言葉が行動になってきて結実するということですね。平成の時の日本も実は最初は危機感が非常に大きかったんですね。あの平成のバブル崩壊は日本は非常に大変なことになりましたから、とんでもなく危機感が大きかったんだけど、そこにアメリカが乗っ取りに来るわけですね。アメリカが日本の乗っ取りに来て、今度はアメリカに寝返る連中が全体を抑えていきました。したがってこのアメリカに寝返った連中がですね、国民を裏切る形で国を抑えていったんですね。ですからその危機感を利用して自分たちが日本を奪い取るという、まあとんでもないその作戦の中に日本はそのまあ巻き込まれていくわけですね。ですからその大きな情熱ではなくて、まあ小さな情熱で生きることが精一杯だと、大きなこと言ったら排除されると、まあ会社クビになったり役職クビになったりね、政治家落選させられると、大きな話はしないと、だから小さな話だけしてなんとなくそのまあ今日一日過ごすというような処世術がですね、すごくまあ一般的になってきたと思いますね。しかしやっぱりこの実力を持っている人たちはですね、それでは絶対満足しないですよね。そのこんなことじゃダメだっていうことはよくわかるわけですね。こんなことやってたらそれは成功するわけがないぞと、何でたらめやってんだと。で、そういう人たちは当然こう排除されていきますよね。まあ、どこでもそうですね。前から言うようにまともな人ほどですね、組織から追い出されるから、大きな組織は上に行けば行くほどですね、まあ、カスが残ってると、まあ、本当そうでしょ、見てればわかるじゃないですか、大きな組織ってですね。で、だからやっぱりですね、まともな人ってのは外にいるんですよ。で、だいたいまともな人ってのは仕事もできる人ですから、だいたいどっちもあるんですね。情熱と仕事両方できる人、実力がある人、だいたいそういう人たちがすごい人たちなんで、だいたい外にいるわけですよ。で、外にいてこれからどうしようって言った時に、今までの組織の中で組織に戻って立て直すってことが無理であり、意味がないってこともみんなよく実感してるんですね。やっぱ時代も変わってですね、その物事はすっかりこう変わってますよね。例えばその海外旅行を一つ取ったってですね、昔のようにですね、ツアー組んでね、同じ飛行機に乗って、同じバスに乗って、同じホテルに泊まってなんて言いますがね、今ホテルだってエアラインだってみんなそれぞれマイレージ持ってるんでしょ。で、向こうに着いたらウーバーですわ、ウーバー呼んでね、それぞれ移動すればね、全然問題ないわけですよね。ですから、まあそんなのが当たり前の時代の中でどういう付加価値をっていう、まあ旅行業なんかもそういうふうに変わってきておりますけども、同じことがですね、世界中いろんな分野で言えるわけですね。だから昔の組織を生き返らせてもしょうがないし、やっぱりその何か新しいことやんないと始まらないだろうという意識は多くの実力を持った人たちは持ってますよね。で、それをやるときにですね、個別分野で、だから自分がその起業してやるっていうことも、これも大いに結構ですね。しかし、そうやって起業して、 やってみてもですね、やっぱり何かもっと大きな壁が見えてくること、大きな低い天井が見えてくることがたくさんあるんです。やっぱりこれを突破しないと、この先みんな幸せになれないねと思うことはどんな分野でもたくさんあると思いますね。例えば今欧米なんかでですね、まあヨーロッパ、まあ特にアメリカですね、ヨーロッパもどっかでやってる聞きましたけども、あのコロナのワクチン注射打った医者がですね、訴えられてるんですね、注射打った医者がね、患者から訴えられてるんですよ。でこういうのというのは、要するにその国を信じて、言ってみれば国のね、まあ、手先となって仕事をしてたっていうことが罪に問われるという大変な話じゃないですか。すなわち実力の向け先がですね、やっぱりその本人自身にいつも問われてるわけね。その注射を打つという実力を持ったのが医者ですよね。その実力をどこに向けるか、国が言ったんだからそれでは何が悪いんだって言ってるのにやるとですね、これが人道上の罪に問われることがあるわけですよ。まさにナチスドイツがそうでしょ。あの人道上の罪で、当時の法律では合法的でね、合法的に命令に従ったのに、それが人道上の罪だったっていうことで最高刑死刑にどんどんなったわけですから、ああいうことってあるわけですね。ですからこのどんな情熱のもとで仕事をするかっていうのはいつもいつも大変なこと で時代が変わるときですね、その今までのね悪事が滅びるときっていうのはますます大事で、そういうことをよくこう歴史の中で学んでないとですね、まあ、とんでもないその、まあ、罠にはまるというか、落とし穴に落っこってしまうということが起きるわけですね。で大きな実力と、まあ、大きな情熱と最高の実力といった場合には、やはりその後ろにはやっぱり信仰心というものがいると思いますね。だからこう見てるとですね、宗派関係ないですよね。宗派関係なく、しっかりと本人が信仰心持ってる人でないと、ここはなんか戦闘を切り開くってことはできないように思いますね。なんか損得とかですね、世間体だとか、それが最初に出てくる人では到底これ前は切り開けないなと。まあなんか平成の頃はですね、結構そのアメリカとするんじゃったね、竹中平蔵みたいなのが出てきてさ、そんなのがね、まあなんかもっと皆さん株買いましょうとかさ、アメリカ株買いましょうとかね、こんなその投資やりましょうとか言ってなんかやってましたけども、ああいうのとは全然違いますよね。もっとこう魂の叫びであり、同時にですね実力があるから、まあその自力で何でもねこうできるという、そういう人たちがどんどんこう今集まってきたように見えますね。でこうなってくると話は早いわけで、で昔に比べて通信手段が非常に今発達しておりますし、交通も発達しておりますから、瞬時に物事がこう分かるし、で計画し行動するってこともできるわけですね。でもうあの SNS 見れば分かるように、どっか中心があって、中心一つで動いてるっていうわけでもなくて、アメリカもですね、トランプはあくまでもチームの一員ですからね、トランプ商店じゃないんで、プーチンもそうですね、プーチンはなんかロシア軍の階級だと中佐だって言うんですね、あれもだからチームで動いてて、でトランプもプーチンも要するに悪党たち排除するだけじゃなくて、軍の強硬派を抑えてきてますよね。頭の固い軍の強硬派を抑えるってあれ一番難しいんじゃないかと思うんだけど、それをやってきているように見えるんですね。だからやっぱりチームの一員としてそれぞれ頑張ってて、まあですからみんなで成功を達成するというように今動いてますよね。日本もだからそれで動いてるから大変いいことだと思いますね。まあ今後もですね、ですからそのまあ例えば通信も分散化、金融も分散化、あらゆるところは分散化で、それぞれまあ大きなですね、まあ情熱、大きな実力をね、まあ、持ちながらも小さなところでね、やっぱりそれぞれ成功を達成して足元から何でも固めていくという、そういう方向性がこれからの生き方だろうと思いますね。だからなんていうかな、どんな小さい国でもですね、あるいはどんなね厳しい自然環境のところでもですね、それなりに努力して形ができると、まあ、それに必要なですねリソースはですね、まあなんか世界中でシェアし合うと、共有し合うということでいくんだと思うんですね。日本はあの神話にある通りですね、発明品はみんなでシェアするっていう国なんですよ。何か一つ発明ができたらね、それをみんなでシェア、共有して、みんなが幸せを共有するというのが日本の古来からのやり方なんですね。あれはやっぱりこれから世界を救うんでしょうね。しかし世界にはまだまだですね、克服しなきゃなんない壁があります。二元論でね、悪と善の戦いしか言ってなかったりですね、何かを倒せばだから成功するって簡単に考えていたりね、あとは自然の力に対して人間の方が強いんだと、 自然と人間の関係でと人間が自然を克服してんだというような考え方とかですね、まだまだこれ変えていかないと成功しないことはたくさんあるんですね。これ変えるのは実はものすごく大変なことなんですね。そんな簡単に変わるとも思えないし、しかし何かをきっかけに一瞬で変わることもありえないとも思うんですね。まあ非常に面白い段階に差し掛かってきたと思います。ですからこの先もですね、それぞれ皆さん自分のね持ち場でねできることをどんどん頑張ってやってみたらねよろしいんじゃないかなというふうに思っております。すごい時代だと思いますよ。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、大きな情熱と最高の実力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。